どうも皆さん、おはようございます。スコアジュール D2 へようこそ。今日私またなんか昨日に引き続きサイクルジャージみたいなものを着て登壇するということになってしまったんですけども、D1 の振り返りということで、ちょっと各ある方面からですね、着て出るようにというふうに、言われてしまいまして、なんでかなと思って、ちょっと今日はですね、責任者をちょっと呼んでみたいと思いますんで、ちょっと責任者の方ちょっと出てきていただきましょうか。さあ、どういった経緯で。
マイクロソフトの平野です。今日は、昨日私これを着て、キーノートさせていただいたんですが、Day1 の振り返りなので、酒井さんにちょっと後ろ背中見せてもらいます。これ、
はい、
もうそろそろ賞味期限が切れそうな Windows Azure と SQL Azure のロゴの入った、
いいんですか、そんなこと言っちゃった、
アットファブリックのロゴも入ったジャージなので、そろそろ買い替えていただかないといけないですね。
まあ、ブランディングが変わるということで、はい、まあ、これから新しい Windows Azure の姿というものが、今回、Day1 に発表されたというわけですけども、今日はその内容を、特にキーノートの内容を中心に振り返りながらですね、1時間お届けしたいなというように思っております。さて、昨日のセッションでございますけども、まあ、今月リリースされました Windows Azure Spring Release と言われる、ちょっと2つなのにスプリングってどういうことなのかっていうのも後で聞いてみたいなと思うんですけども、まあそれを置いときまして。
話
すと長
いんで。
はい。まあ要するに今月の上旬に追加された新しい機能、これを中心にですね、まあセッション開催されたというわけですね。ということで、まずこのスライドなんですけども、柔軟性、オープン、信頼性というこのスライド出てまいりました。昨日はですね、オープンのところのハートがちょっと横向いたんですけど、やっぱりハートってこうだよっていうことで、私無理やり今日縦に直しました。
小化け。
で、まあ無料で始めるっていうことは非常にまず魅力的ですよね。で、どんどんどんどんスケールを拡大していくということが Windows Azure 簡単にできますよ。それから、この後もお見せしますけれども、スケーリングもですね、スライドバーをグリグリってやるとですね、スケーリングができるということで、まあ今までですとどうしてもですね、XML ファイルをゴリゴリって書いてですね、直さなきゃならなかったといったところが改善されていると。そして、これですよね。Windows サーバーだけじゃなくて、Linux って、Windows Azure ですよね、これ。
Windows Azure です。
はい。ますよね。はい。まあ、その辺も含めて、実は昨日、マイクロソフトさんからですね、メッセージが出ておりました。それから、まあ、開発言語に関しましても、.NET だけじゃなくて、PHP、それから Node.js といったもの、それから Python。こういった多様な言語、これもさらに増えるということが、今後予想されているというふうに、まあ、聞いてますんで、それも期待したいなということと、あとは開発プラットフォームとしては Windows だけじゃなくて Mac、Linux といったところでも開発ができるということですよね。それから信頼性に関しては 99.95 と。また ISO、まあこれあれですよね、セキュリティの基準ですよね。データセンターのセキュリティ基準ですよね、ISO ね。
はい、
これを満たしているということで、安心だよということが言えるという内容でございます。
さっきクラウディアさんはこれ、フレキシビリティ、オープン、ソリッドって書いて
ある。ソリッドってね、書いてありましたね。ちなみにクラウディアさんって、あれ、4月に開催されたイベントのパック
ビデオ。
はい。
ビデオ。パクリ説っていうのがなんか世の中に充満してるんですけど、あれ実はパクリじゃなくて、こっちクラウディアさん、Azure のキャラクターって忘れてません？
あ、そうです。
なんかデータセンターの柄がいっぱい出てて、いや、パクったんですけどね。
あ、そうですか。
要はパクりました。
まあ、もともとクラウディアさんっていうのは Windows Azure のキャラクターということで、まあ、今回も使われたということで、まあ、それで、行きましょう。
はい。
はい。ということで、まあ、Windows Azure っていうのはこの柔軟性、オープン、信頼性っていうものをマイクロソフトさん、日本マイクロソフトさんがキーワードとして挙げて、まあ、推進をしていくというようなことが言われておりました。それからこのスライドも、まあ結構、Windows Azure の全体像を見るという意味で非常に、まあ一枚で表されているいいスライドだと思うんですけども、ちょっとここですいません、皆さんにお伺いしたいんですけども、昨日電話のセッションに出られた方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか？
満載じゃないですか。
もうほぼ満載ですね。ということは、もう Windows Azure あまり初めて実は、触れるんだとか、 実は Windows Azure よく知らないんだっていう方はあまりいらっしゃらないって解釈でよろしいですよね。ということで、じゃあそういった形で話を進めさせていただきます。ということで、じゃあ Day 1の振り返りということでですね、はい、今日はギアチェンジをしていきたいなというふうに思いますけども。
このスライドこう、
はい、
Java がちっちゃいのがなんか気になるんですよね。
あの
最後ね、Java、佐藤直樹、丸山先生に切り捨てられるようにデモを中止させられてましたけど。
いいんですか、そんなこと言って。まあ、Java もサポートされるということですよね。といったことで、まあ、ちょっとフォローに困るのかと言わないでください。といったことで、まあ、多様な言語、それから、まあ、今回、クラウドサービスだけではなくて、仮想マシン、それから、タイトというコンピューティング環境、それから、データ管理としては、SQL データベース、ノー SQL、それからブロブストレージですね、こういったものがあるよという。で、これを、まあ、順を追ってお話をしていきます。まずはコンピューティングの話、これが出てまいりました。で、このスライドも、ちょっとこう上がってきて、まあ、コンピューティングのサービスね、クラウド、仮想マシン、ウェブサイトって3つのサービスがありますということを、昨日もアナウンスされていました。まあ、もともとクラウドサービスっていうのは、ウェブロール、ワーカーロールという従来からあったサービスですね。で、まあ、今まで Windows Azure をお使いの方は非常にまあこれ、馴染み深いサービスですし、これは要するに素結合で Web ロールは Web ロール、ワーカーロールはワーカーロールでスケーリングすることによって非常にですね、多様なスケーリングを実現することができると。ですからスケーラビリティを重視するような MSO アーキテクチャを実現するといったときには非常にこのクラウドサービスのこの Web ロール、ワーカーロールのアーキテクチャというのが非常に有効だったということです。で、私も実際この、サービスって、ね、非常に分かりやすいサービスでいいかなと思ったんですけども、なかなかです、ね、作り込んでくると Web ロールだけに機能が集中してしまったり、ワーカーロールどうやって使っていいんだろうと思ったりとか、なかなか困った方もあると思うんですけど、ちょっとこの辺は使い方がテクニックがいるのかなといったところですよね。あ、平野さんマイクを持っていただけるとありがたいですね。ということで、クラウドサービスですけども、まあ、実は今回のスプリングリリース、一見どうしても仮想マシンですとかウェブサイトのような新しい機能の方に目がいってしまいがちなんですが、クラウドサービスのプラットフォームというのも結構、細かく強化されている部分があるということでですね、ちょっとこれデモに切り替えてお話をしていきたいと思います。さあ、デモマシン、あ、今日本日のビング、偶然にも我々と同じように、自転車ツールドフランスでございます。
今日第一ステージ開始、
はい、ということで、まあ、それで我々こう来てたというわけではないんですけども、まあ、若干関係あります
か。ただの偶然、
偶然ですよね、きっとね。で、まずビジュアルスタジオ2012、こちらをご覧いただきたいと思います。で、これ今まあ、MVC の簡単なものは、クラウドで、構成されて、実は余計にワーカーロールなんかも作ってるんです。ワーカーロール何も使ってないんですね、まあ、ウェブロールとワーカーロールという構成でできているプロジェクトでございます。で、これ今こちら見ていただくとちょっとこう、よいしょ、ちょっとごめんなさい、ズームが、あ、来た、はい、このようにまあちょっとチェックマークがついてますけども、まあ、TFS、 実はこれ Team Foundation サービスに、つながってってるっていうか、一応登録されてるプロジェクトです。で、これ今チェックアウトして今手元で編集してると。で、この TFS のサービスは実は Windows Azure のですね、このクラウドサービスのこちらのサービスデプロイメントとやっていただきますと、実際今このサービスも TFS のサービスにリンクされていると。ですからここに実は TFS の、サービスのリンクがちゃんと存在しているというような状態でございます。で、この状態で例えばちょっと軽くですね、 Go Azure、 まあ今日 Day2 なんで Day2 というふうに直してですね、ちょっとすみません、軽くミスったんで直しましたと。
クリティカルな仕様変更ですね。
いやいや、そんなことないですよ。
ちゃんとテストしてください。
テストしますか。エミュレーターをちょっと立ち上げると時間かかってしまいますので、すみません、このままですね、もうチェックインしたいと思います。 で、まあ、保有中の変更ということでこれ流れて、そのままこの後チェックインができるまでちょっと時間が、でこれチェックインされますと何が起こるかというと自動的にですねデプロイ、されるわけですね。でデプロイされてここでデプロイが始まると まあクラウドサービスですので皆さんおなじみかと思いますけども10分15分それぐらいかかってホスティングされるということですね。ちょっとこれ。これ。で、これで、はい。よいしょ、もう一丁。ビルドしてくださいね。はい。で、これでビルドすると、まあ、しばらくするとデプロイされるという、シナリオになります。ボロが出ないうちにそろそろやめとこうかなと。
基本はステージングに上がる設定はデフォルトになっているので、まずステージングに上がってデバッグしてくださいという形
そう
で
です す
ね。
ね。それで、まあ、ステージングでテストが終わったときに、まあ、本番環境、つまりプロダクションに今度は VIP をスワップしていただくというようなことをやっていただくと。はい。
VIP のスワップの仕方ってちょっと難しいんですけど、
はい。
皆さんちょっと朝なんで練習してみましょうか。 VIP のスワップ、一応パーティーで先生が見せてくれるらしいんですけど、一応私が教えておきますね。 VIP スワップするときは、両手を大きく、こう立てて VIP スワップってやるんですね。これだけ覚えておいてください。
はい。
今日パーティーで皆さんやらなきゃいけないんで。
デプロイコンテストとかあるんですかね。
いや、わかんない。
ないですよね。
ちょっとネタ、き、ちょっと昨日仕込んでるのを聞きました。
あ、そうですか。
リークです、リークです。
さて、まあ、そういったことで、クラウドサービスの、まあ、開発といったことを、まあ、ちょっとご紹介しました。この後、上がってればお見せしたいなと思います。次に仮想マシンです。やはりこのテーマ、非常に関心を持って皆さん受け入れられたものだと思います。マイクロソフトさんのイベントのスライドにこれだけ Linux のロゴが並ぶというのはですね、私もちょっとある種衝撃を覚えたというか、まあ、自分でこの、ロゴを貼っておいたら何なんですけども、まあ、キーノートで使われたスライドとほぼ同じものを私使っておりますけれども、まあ、様々なゲスト OS に対応するということでですね、まあ、CentOS じゃなくて SUSE、それから Ubuntu、こういったものにも対応すると。で、まあ、Windows サーバーは管理ポータルからいろいろ管理できるだけじゃなくて、例えば Linux であればスクリプティングですね、そういったものを使って、管理することができる。
最近 MS のイベントに Mac 持ってくる人結構多いんですよ。
多いですね。
今日もね、その辺いらっしゃいますけど、なんか
ね。
Mac 持ってた方がちょっとかっこいい感じがね、悔しいですが、
はい。
Mac 買おうかななんで、ちょっと最近思ってるんですよ。
いいんですか？サーフェスじゃなくて。
ちょっと、サーフェスも買います。
あ、そうですか。ということでですね、昨日のキーノートでは実は平野さんが実際に、Linux のデモをされてました。で、今日ちょっと私特別にお願いして平野さんにですね、実際 Linux ちょっともう一回見せてよということでですね、デモをご用意していただいていると思います。で、その前に、もう一つ重要な話をしたいと思います。これ昨日高添さんのセッションの中でも出てた話なんですが、今回の仮想マシンのイメージっていうのはこれ純粋なるハイパー V の VHD のイメージ。まあ今まで VM ロールとか言うとなんか Azure 用のプラグインを入れたりとかそういう余計なちょっと手間があったんですけど、それがいらなくなったと。つまりオンプレミスのハイパー V の環境で動いているものをそのまま Azure にピョイッと投げてあげることができるようになりました。昨日はあれですよね、それこそクリックでポンとやって、すごい衝撃的なデモやってましたよね。
右クリックでデプロイっていうデモやってましたね。
で、まあ、Windows Azure って結構よく、他のクラウドの方に言われるんですけども、オートスケーリングできないじゃんって言うんですけども、システムセンターあるとですね、クラウドの中のスケールどこじゃなくてオンプレミスまで巻き込んでどこに置くかどこに何台置くかっていうのを自由に配置できると。そういう意味ではこれすごいことだと思うんですよね。ですから当然逆にですね、今 Windows Azure で動いてるこの VHD のイメージを今度はオンプレミスの環境に引き戻して使ってあげるということもできますし、あとちょっとこういうこと言って怒られるのかもしれないけど、例えば他の会社さんのサービスがこの辺にピョンと出てきて、それをデプロイみたいな感じで移してあげるということもできる。つまりこの VHD の環境を本当にいろんなところに持ち回ることによってですね、もうクラウドオンプレミス、それから クラウドクラウド間、いろんなその環境においても行ったり来たり、やり取りができるということで、これは本当に今までにない特徴だというふうに私も、思っております。
これはのガスリー先生が、
はい、
ノーロックインって
言ってました。そう、ノーロックインって言ってましたよね。はい。ですから本当にロックインしないような環境で自由に VHD のイメージを配置できる。ですから例えばちょっとマシンのリソース足らないんだけどっていうことで、Windows Azure の上に VHD ホスティングしておいて環境できたら引き戻して使うとかですね、そういうこともできるようになると。
なんかノーロックインなんだけど、ええ、高添さんにロックインされてる感満載ですよね。
システムセンターですか？
なんとなく高添さんにロックインされた感じが昨日しました。
そうですね。それ私もなんか完全に私彼にロックインしてる感じがあります。
すいません、うちはネタでごめんなさい。
はい、すいません。
気をつけます。
ということで、じゃあ平野さんに早速デモをやっていただきたいなと思います。じゃあちょっと3番ですね。はい。
これ昨日もちょっと見ていただいた、Linux の環境を、立ち上げました。久しぶりに Linux コマンドというかですね、ソラリスの 2.4 以来、ずっと Windows 使ってたので、久しぶりだったんですが、この仮想マシン自体の作成は非常に簡単で、Linux の知識全くなくても、こういってさっき見てましたね、New の、バーチャルマシンでギャラリーで、ここに出てきているギャラリーの中から、選んで立ち上げるだけです。ワンクリックデプロイですね。で、はい、ここに出てるのがちょっとこれ重要な話なんですけど、 MS3 の努力でここに、例えば CentOS とかスーセとかいるわけじゃなくて、これは供給してくれてる、OpenLogic さんとかスーセさんがHyper-V3.0 上での動作を確認した VHD のイメージを供給してくれて、それを我々側がデプロイしているので、まあ、ここの英語でごちゃごちゃっとこう、SQL のところあれですね、あんまり面白いですけど、すいません、SQL 関係者いたらごめんなさい。ここに書いてあるように、提供元がはっきり、していますので、ノラ、エイム使う、ね、
はい、
ごめんなさい。
口
を滑らせました。ノラ、ホニャララを使うと、ちょっと危ないとかいうことはなく、ちゃんと信頼、
これはちゃんとVM を使える。ちゃんとディストリビューションの方からサポートを受けられるっていうような。
そうですね。
はい。いうことも重要です。ですから、ここで使っていただける環境というのは、完全に安心して使っていただけるというような環境であるということが言えると思います。
今後の可能性として、皆さん、ここに皆さんが何かを持ってきて、ギャラリーに乗っけて、ビジネスしていくっていう可能性も、我々一生懸命考えているところですね。で、この、パース環境ではなくイアース環境ですので、マシン自体はご自身で管理していただかなきゃいけないんですが、ワンクリックで立ち上がると。で、今ここに私2と3という名前で、CentOS のマシンを2つ挙げてあります。これを1つの IP グループに設定してありますので、こちらで、ドメインが取れてます。ちょっとブラウザ非常にちっちゃいんですが、ドメインが取れていて、外向けにドメイン名が設定されてますので、これで開くと、ここに立ち上げてある、CentOS 上の、アパッチが、ウェブサーバーとして動いている形ですね。で、実際、ここには、今、ダッシュボードとして設定されているこの2台のマシンをバーチャルマシンとして一つに紐付けて URL を振っているという設定になっているという形です。はい、これ普通に Linux マシンなんで、テラダームとかなんかを使って普通に入って、Linux コマンドで、中身を見ていただくと、はい、普通に使えてるなというところですから、もしも皆さん普段使ってるアプリケーションが Linux しか動かないようになれば、もうこれにボンと持ってきて使ってもらって、
はい、
両方組み合わせて、すると。
はい、そういう意味で昨日の事例で結構 Linux のサーバーリソースをお持ちの方が Windows Azure に移行しづらいんだけど、これが今度はそういう障壁がなくなって Linux をここの上に立てていただいて、 システムを Windows Azure に持ってきていただくという話も出てましたよね。
そうですね、はい、それが、まあ、本質的な狙いです。とりあえず、Linux のまま Windows Azure に来ていただいて、まあ、そのうち Windows に移ってくださいって、
やっぱ
そういう下心
満載な感じです。はい、やっぱそういうことですね。まあいいですね。で、当然 Linux だけではなくて、私の方で今 Windows サーバーの方もご用意しておりますけども、まあ、Windows サーバーこちら今動かしてます。実はちょっと今朝ですねトラブルがありました。慌てて今朝環境を作ったんですけども、ここでリモートデスクトップで Windows サーバーの場合は入ってあげることができると。でこうやって入っていただくと、まあ、さっきのツールドフランスの写真があって、なぜか日本語の環境、実は今日本語の言語パックを入れてます。ですから日本語の環境を作っていただくということが正式に可能になってます。です。その中で日本語の例えば SQL サーバー2012、これマネジメントスタジオもいますけども、こんな形で立ち上げていただくということも可能になります。ですから今までどうしてもその日本語環境を使うのにいろいろ制約があってどうしようかなと思ってた方は、仮想マシンの上に日本語の環境を作っていただいて使っていただくということも可能になってます。で、まあ、ちょっと今ユーザー設定数分かかるということでこれ時間ないんでちょっとすいません、ここで閉じさせていただきますけれども、まあ、マネジメントスタジオがちょっと立ち上がりましたね。こんな形で、完全に日本語の環境として実際、見ていただくとこんな感じですね。ここがほいよいしょ、ズーム行ったのがたまに聞かなくなるんですよね。あ、そうだ、今リモートデスクトップでした。はい、失礼いたしました。
寝たかと思いました。
あ、要は日本語の環境がちゃんと動きますよということです。で、試しにこれ今プロパティ見ていただきますと、これ完全に日本語のデータベースになっておりますよね。ちょっと時間かかった。あ、来ましたね。で、データベース見るとですね、全般的に、見ていただきますとちょっと薄くなってますけども、日本語で使えるようになるというようなことが、そうですね。
これあの小ネタなんですけど、
はい、
時間は日本になってないんで、それだけ気をつけてください
。そうですね。あの時間は基本的にあの UTC にしておくということになってますんで、それだけはご注意ください。
なんとなくもう日本語 Windows で日本語環境になってるんで、時間も日本かなって思っちゃうと罠にはまります。
はい。ということでスライドに戻りましょう。
さあ、これがジャズの人みたいですね。なんかマイクロソフトの人で。
いやいや、そんなことないですよ。で、ウェブサイトでございますけど、ウェブサイト、これもですね、まあ本当に簡単に始められるということでですね、非常に短時間で作成できるということで、この機能もですね、まあ、大変魅力的です。で、例えば、昨日のデモでは、実際 Web マトリックスを使って、簡単な HTML のサイトを作って、それをまた、配置するというようなデモもございましたし、ちょっとこの後お話ししますけど、まあ、ワードプレスみたいな、メジャーな CMS を使ってほんの数分でですねサイトを立ち上げる、本当に3分間クッキングができてしまうような、状況でになっていると。で、また、ASP.NET だけじゃなくて PHP、Node.js いった、アプリケーションも稼働させることができますし、デプロイする環境もですね、FTP、Git、それから TFS サービス、そういった、Team Foundation サービスですね、それから Web デプロイといった多様なそのデプロイの方法があるというようなことが言える。また、昨日の話でちょっと出てたのが、まあ、この CMS の話だけじゃなくて、シェアードインスタンスとリザーブドインスタンスというものがあります。まあ、シェアードっていうのは、このようにサーバーの要するに、まあ、インスタンスの中で、共有してインスタンスを立ち上げていくと。で、そのインスタンスを増やすとシェアードの中でもう一つインスタンスが増える。ですからリソースと共有されるわけですね。専用の仮想マシンが当てがあるわけではなくて、共有の仮想マシンの中にインスタンスが生成されていくモデルであると。で、どうしてもそれ、まあ要するにシェアードの中で、まあ、スケーリングしてまあ、いっぱいいっぱいになってしまうのであれば、リザーブドという点が使えますよということが昨日出てまいりました。ではリザーブドにすると、専用の仮想マシンに今度はデプロイされて、ホストすることができると。で、そうすると、これはもう、リザーブドインスタンスをまあ数増やすとですね、当然、新しくまた仮想マシンができると。そして、この中に、まあ、追加できるウェブサイト、最低100って言ってましたっけ ?100 ですね。100のサイトまで、現在は100まで追加できるというようなことですね。ただちょっと残念ながら今、リザーブドインスタンスは今、 リソースの関係で若干テストに制約があるというふうにも聞いております。
かなり運がいい人はリザーブドのボタンが押せる可能性はありますが、ほぼ大体押せないです。
じゃあやってみましょうか。
はい、やってみますか。
ということでテンプレートを使ったウェブサイトの構築というものをやってみたいと思います。
ちょっと運試しで。
はい、運試しというか、まあ、あのウェブサイト、今日はですね、まあ、3分間クッキングということで新しくですねテンプレートの中からギャラリーですね、ギャラリーの中からワードプレスを作るという昨日のデモと全く同じものをパクってみようと思います。で URL ですけども、今日は Go Azure Day 2にしましょうか。 Day 2にして、まあ、SQL 新しく作ります。 East US でそのまま作っていただいて、まあ今度は MySQL のサイトを作るのに同意をしていただいて、ポチッとやるとこれでも作成が始まると。
今のポチッと一番下でポチッとしたとこ、こちらあのマイクロソフトじゃない、SaaS 業者さんの MySQL 使いますっていうことへの合意ボタンだったんですね。
そうですよね、
昨日今無償ですけど、いずれ有料になるかもしれない。
昨日そういったあのサードパーティーのものですよっていうセッションの中でご案内もあったと思います。サードパーティーのサービスを利用することに同意をしてくださいというような意味のチェックでした。そんなことしてるうちに立ち上がりましたね。早いですね。でこれ立ち上がりますと、おなじみのワードプレスのもうダッシュボードということで、Go Azure にしましょうか。おっとタイトルですね、 Go Azure でアドミンで、
さすがにセキュアなパスワードですね。
しかしこれすごく分かっちゃうパスワードですね。ですみません、あのここメールアドレスも入れなきゃなんですよね。まあ、これもあのポータルサイトで何度も出てるやつなんで、ワードプレスを入れていただきますと、これでインストールが始まりますと。押せてますか。あ、押せます。大丈夫ですね。はい、できました。でログインできますということで、さっきのアドミンって入れていただいて、でこれでログインをすると。でまあ、記憶はしますね。とこんな感じでポストを、まあ一回これハローワールドトラッシュしていただいて、また導入ということでポストすると、で2ですと。でログコスト、見られながらあのタイプするのってすごい苦手なんですよね。で2へと。
番組しましょうか。
やめてください。でこれでパブリッシュというふうにすると、もうその場でウェブサイトが立ち上がって、実際にビューポストというふうにやると、もうワードプレスのサイトが出てきて、こんな感じでサイトが立ち上がると。もう本当にものの数分で立ち上がってしまうということで簡単ですと。でサイト立ち上がったんですけど、じゃあこれちょっとですね、おそらくこれ今 URL バレバレなんで皆さん見に来てると思うんでですね、ちょっとこれインスタンスの、状況をちょっと見てみたいと思いますね。で、まあ、ブーンと立ち上がってます。で、スケールをさせますって話がさっきありました。さあ、シェアードでまずはやりましょう。
シェアードで、はい。
シェアードで、最大今のところプレビューは3つまでいけるんですね。はい、で、これで、セーブというふうにしていただくと、もう本当に、ものの数秒でですね、これでインスタンスが増えましたと。これで今、シェアードの、3インスタンスでもう、動いていると。じゃあちょっとリザーブと行ってみましょうか。でなんかこう出てますよね。でこれで、やってセーブとやると、さあどうだ。イエス、来るか来るか。
あ、行けた？
いや、はい、ダメでしたね。すいません。ということで実は、はい、実は今警告出てたんですけども、リソースの関係でですね、リザーブインスタンス使えないという今状況が一時的に制約があるそうです。ということで、まあシェアードでこうやって数を増やしてですね、動かしてあげるということもできますし、また、もう一回、1に戻して、減らすということも簡単にできるというような、状況ですね。はい、 さあ、ちょっとほっとしてます。ということで、ちょっとここで一旦ですね、まとめ
ウェ
る
ブ
前
マト
に。
リックスは出てこなかったですね。
ああ、ウェブマト
なん
リック
か、
スです
緑の
か。
人が出てこない、緑の人。
まあ、それちょっと、このあと5号以降にちょっと期
午
待
後、
した
はい。
なと思ってます。さて、
あ、
昨
いた、
日、
緑の人だ。
緑の人います？あ、いたいたいたいた。
緑じゃないじゃん。
さあ、さて、まあ、昨日マイクロソフトさんとまあオープンソースプロジェクトということで、非常にですね、平野さんがまあ言葉を選びながらですね、オープンソースの皆さんがマイクロソフトの環境でまあ動かしていただいているということを言ってました。で、まあ、こういったロゴをお持ちの皆様というのは、まあ、かつてはマイクロソフトのことを悪の帝国と呼んだわけですけども、それが若干ですね、変わってきたのかなということを私は感じながら聞いておりました。で、最後にちょっと、コンピュートのまとめですね、コンピューティングのまとめということで、実はユーザーのオンプレミスのデータセンターっていうのはハードウェアから全部用意しなければならないと。それを今度は OS から用意する仮想マシン、そしてプライベートのバーチャルネットワークからですね、用意するクラウドサービス、そしてデータとアプリケーションだけ用意すればいいウェブサイトという3種類のサービスがあります。ですから、これは用途に応じて使い分ける、またスケーラビリティの要件とか、セキュリティにおけそういったものも考慮しながら使い分けていただくということがいいのかなというふうに思います。で、ちょっとワーディーなスライドなんですけども、この後にですね、1枚参考と資料としてつけております。これ後でスライドシェアからダウンロードして見ていただきたいと思います。これテックエイドでちらっと出てたスライドなんですけども、まあ、ウェブサイトを選択するときはどういった場合がいいか、それからクラウドサービスを選択する場合はどうしたらいいか、それから仮想マシンですね、これを使う場合にどうしたらいいかというシナリオが紹介されているような内容です。で、これよくよく読んでみると、あ、結構なるほどなっていう内容が結構あります。
ですね、まあ、ちょっとだけ
はい。
真面目な話しちゃうと、仮想マシンを使っていただくシナリオっていうのは非常に面白いで広がってるんですが、スケールのところだけ、さっき私のデモの中でもちょっと見ていただいたように、もう一回振り返りなんですけど、これ3番でしたっ
は
け？自分でこういうふうにポート、さっきアパッチで80番を見せましたが、自分でポート80番を設定して開かなきゃいけないし、2つの仮想マシンを1つのネットワークグループの中に入れて、すれば2つが、バランスされます。これもう1個増やしたいと思ったら、ウェブサイトは今見ていただいたように、スケールをピュッてやるだけ、クラウドサービスもスケールバーを、まあ、外す、動かす、もちろん、アプリケーションのコンフィグでやっちゃってもいいし、簡単に2を3とか3を10とか増やせるんですけど、仮想マシンを今2個しかないのをこれ100人増やしてくれっていうと、結構しんどい多分作業になります。
そうですね。
もちろんスクリプトで自動化とかできるんですけど、ですので、こうすごくスケールできるようなアプリケーションしたいアプリケーションに関しては、あ、何番でしょう、いいですか、
いいです、
です、
はい、です、はい。
ウェブロールを使ったり、まあ、ワーカーロールをうまく工夫して使ってもらったりして、実装してもらって、まあ、そうでもないアプリケーションでちょっとコンプレックスなアプリケーションセッティングが多いんでっていうやつは、仮想マシンを使う。
はい。
本当お気楽なやつはもうお気楽というか、簡単なのはウェブサイト使っちゃえば、なんかこう構築っていう概念すらなく使えるっていうところが、まあ増えましたけれども。
そうですね。本当に一時的に何かしら立ち上げたいというような場合には、ウェブサイトって非常に有効なソリューションだと思いますよね。で、ウェブサイトに関しては先ほども言いましたけども、自分たちが作成したアプリケーションを Team ファンデーションサービスですとか、あるいは Git、FTP などからデプロイすることもできますので、まあ、必要に応じて本当にクイックデプロイというかですね、簡単にサクッと上げるといった時にはウェブサイトっていうのもいいシナリオなのかなというふうに思っています。さて、次データ管理のお話をしたいと思います。データ管理もですね、昨日、まあ、この2種類っていうか、まあ、3種類ですね、実際にあります。つまり SQL データベースを使う方法とストレージを使う方法ですね、まあ、この2つになっているわけですけども、まあ、ちょっと今さっき、前半ネタで使われてしまいましたけども、
賞味期限切れ？
はい、SQL Azure と呼ばれてたものが、要は別ブランドだったものが Windows Azure の、要は SQL データサービスということデータベースということで、まあ、要するに Windows Azure のサービスの一つとして統合されたっていうような、メッセージが昨日出てました。 また SQL サーバーと同様のツールを使う、要するにあれですよね、あの SSMS からもちょこっとつなぐこともできますし、本当に SQL サーバーと同様に使ってあげるということができると。でアプリケーション側も、まあ、今まで皆さん SQL Azure をお使いの方、まあ、もうご存知かと思いますけど、ほとんどオンプレミスの SQL サーバーと変わりなくですね、接続文字列を変えてあげるぐらい、あとちょっとコーディングコード、あのデータの入れ方を気をつけてあげるぐらいで、まあ、あの簡単に SQL Azure を使っていただいてたと思うんですけども、そういう意味では本当にあのオンプレミスの SQL サーバーと同様に使っていたと。それから、まあ、あれですよね、あのサイズの壁っていうのが結構、まあ、この後スライド出てまいりますけども、結構あの緩やかになったんで、今後使われるサービスなのかなというふうに期待しています。
あともう一つはですね、裏技じゃないけど、まあ、全然裏じゃないんですけど、
はい、
先ほど見ていただいた仮想マシンで SQL サーバー入りの仮想マシンを立ち上げるっていう3つ目の技っていうんですかね、
はい、
できたので、
ええ、
あのパースとしてこう使ってもらう SQL Azure を、まあ、どうしてもパースなんで、あの共有型じゃないですか。でもう占有したいっていう方は VM 上で SQL Azure、 SQL
サーバーですね、
SQL サーバーを立ち上げて使っていただければ、はい、そこで占有できるので、もちろん管理は自分でしなきゃいけないけど占有できるって、まあ、そうどっちかを、
ええ、そういう意味であの昨日野村さんのセッションでも出てましたよね、あの SQL サーバーを仮想マシンの上に乗せて使うっていうシナリオもありますよっていうの話が出てました。ちゃんと理解してるでしょ。そう
そう、あんまりお金の話はしなかったんですけどSQL サーバーを VM で使ってもらう場合、ご自身でライセンスを持ってきて使ってくださいっていうライセンスモビリティのプランと、
はいはい、
あとはあの1時間おいくらっていう形でですね、
はい、
MS さんにお金を払うと使えるタイプと両方あります。
ああ、はい、それいいですね。あのあすみません、ちょっと危ないこと言うですね、やめときましょう。あのあ危ない話聞きたい方はスクソスピーカーでということで。はい、それってですね、まあ、それ以外に今までストレージ、まあ、テーブルがノー SQL って言い方をしてましたけども、いわゆるパーティションキーとローキーという2つのキーで一応クエリが可能なキーバリュー型のストレージ、つまりあの SQL データベース、今まで SQL のデータベースに比べて大容量のデータを持つことができたということですよね。で非常にアクセスの手段はシンプルであった、レストベースであったり、あるいは、ドットネットの言語であればリンクを使ったりっていうようなことができたと。それから、ブログですけども、まあ、大量の動画ですとか音声を格納する、まあ、それ以外にいろいろとバイナリーデータですから、本当に私なんかもあの実はあの物置で使ってたりするぐらいいろいろあの使えるような、ものですけども、例えばあの本当にあのデプロイのコードを置いておいたり、 VHD イメージもここに置かれますし、あるいは、ミドルウェアをちょっとゴニョゴニョって入れておいて後で呼び出したりとか、そういったこともできると。
そうですね、
はい、
あのこのテーブルもブログもウェブサーバーいらずっていうんですかね、 REST の API でアクセスする、まあ、ということはフロントエンドにウェブサーバーがデフォルトである、でウェブサーバーの利用料金なしでストレージの利用料だけでと転送料だけで使えるので、はい、なんか3万台のスマホから一斉アクセスとかされても平気みたいな、はい、ウェブサーバー自分で立てるとちょっとそこのスケール考えなきゃいけないんですけど、そういうの不要なんで結構安いな。
そうですね。でちょっと、まあ、それぞれブレイクダウンして見てみたいんですけども、まあ、SQL データベースに関しては、まあ、要するに一つのロニーデータベースに対してこれ三重に複製がされてるってことですよね。複数、三重化されてますんで、まあ、1台が死んでも自動的にまたレプリカが作成されるということで可用性確保できてますし、まあ、論理的に1台ですから接続は実質同じマシンにつながっているのと同じようなイメージで使えますから、結構じゃ あ, あの何台も並んでると、あの本当にあの一貫性で維持できるのって結構シビアなあの要件の人って気にするんですけども、それも気にせずに使えるというところがいいと思います。そして今までですと今 MAX500GB でしたっけ、SQL さん、そうですね、 SQL でしたが、そんなんじゃ足らないって方のためにはSQL フェデレーションを使ってシャーディングをしていただいて1台の大きな仮想データベースを作っていただくということが可能になってますので、これを使うと本当テラバイトオーダーのデータベースも簡単にできてしまうというようなことですね。昨日はですね、あのグループスさんの事例でですね、紹介されてましたね。
120パッション作って実装実験をしていただいたと。
もうそれぐらいあると本当に結構、まあ、あのお金さえあれば大天井というですね、そういう世界になってくると思います。 います。
秒4000
いい
データベースアクセスをサポート、秒4000です。
すごいですね。すごいですということで、もう本当にまあ、SQL データベースって性能出るのって結構聞かれることあるんですけども、秒4000使えるようなものが作れてしまうということで、結構ハイスケーラビリティなデータベースが作れるのかなというようなことが言えると思います。そしてテーブルとブログですけども、まあ、テーブルは比較的、まあ、SQL に関して安価で容易に使え、大容量使えるというようなものもありますし、サンタジューされているのは、まあ、これも一緒ですよね。そしてスキーマがいらないということで、私もよくいたずらするんですけど、パーティションキーとローキーだけ、それぞれ合わせておいて、中のパラメータ、他のパラメータをバラバラにして入れておくということも結構できてしまうんで、そういうようなその使い方も、まあ、使おうと思えばできる。それからレストを使ってアクセスするというところもできます。またブログに関しては、サンタジューの方のだけでなくて、リージョン間複製で、リージョン間複製っていうのはこれ、リージョン内複製ですね。つまりアジアであれば香港に書かれたものがシンガポールにレプリカすることができますし、北米であれば北米のデータベース、例えばどっかウエストに今ノースに作ったやつがサウスにまた自動的に複製されるといったことができると。でこれ結構ヨーロッパなんかだと複製されると困るっていうようなことを言われることがあるんですけど、これに対して何か、そ
うですね、ヨーロッパの外を持ち出しちゃダメっていう法律がありますので、はい、そこはジオリプレーションを切って設定を今回
切れるようになったんですね、今回新たにね。そういった切れるようなサービスも今回サポートされてますというようなことが、言えますね。そして仮想ネットワークですね。これが結構衝撃的でしたけども、まあ、今まで Windows Azure Connect というのがプレビューで、提供されていました。これは1台の例えば Windows Azure のインスタンスと1台のオンプレミスのコンピューターを本当にピアトゥピアでつなぐような仕掛けですと。で私も結構まあ面白がってですね、やるっつったら大体Azure の上から自分のデスクトップにリモートデスク接続するとかですね、ちょっとそういう小ネタをやるぐらいの使い方しか実際まあ個人レベルはなかったんですけども、例えば、ウェブロールのインスタンスがオンプレミスの AD を使って認証に行くとか、そういうような使い方ができていたというようなモデルです。ただやっぱりピアトゥピアだったんで、どうしてもそのいちいち1台ごとに設定しなければならないということで煩わしかったと。でやっぱりそのネットワークごとまるっと行きたいよねというニーズで出てきたのがこの Windows Azure 仮想ネットワークだというような話ですよね。つまり Windows Azure の複数台のマシンをまあ仮想ネットワークでつないでしまって、あたかも自分たちの例えばオンプレミスのサブネットの先にいるような形で構成できると。ですからこれいろんなシナリオに対応したということで、昨日は日立さんのハーモニアスクラウドの例が出てましたね。まあそういったことで、例えばクラウド上のウェブ、要するにウェブアプリケーションからオンプレミスのデータベースにつなぎに行くというようなシナリオがあったと思います。
まあ、小規模であればコネクトを使ってもらうの、はい、コネクトも使い続けることができますので、まあ、ルーター設定したりネットワーク設定したり面倒くさいことはいらないし、
はい、
まあ、その代わりちゃんと設定しないと使えない、ね、こっちのネットワーク
と、はい、で先ほど仮想マシンのところでも話が出ましたけども、オンプレミスとまさにそのパブリッククラウドの間を仮想ディスク VHD を行ったり来たりさせるような構成を、こうやって仮想ネットワークを使うとですね、今度はオンプレミスの拡張として Windows Azure を使ってあげるというような使い方もできるようになってくると。でここら辺が要するにあれですよね、完全にクラウドに持ち出して外向けに出すってわけじゃなくて、内向けのまさにデータセンターの拡張として Windows Azure が使えるっていうのは、これ非常にちょっとパワフルだと思うんですよね。でそういったところも、
そうですね、
はい、はい、可能になってくるのかな。でここにちゃんとシステムセンターがあります。これを使ってやるとさっきのように右クリックで、クラウドにデプロイといったことが簡単にできるようになるということですね。でまあ、そのシナリオとしてあるのがこの企業内のアプリケーション、これを段階的に移行するというシナリオがあります。でまずオンプレミスで全て運用されているこういったアプリケーションがありますと、IIS がいて SQL サーバーがいて、まあ、アプリケーションがいて、それから ADDNS があるよということですね。こういったものを使ってクライアントがビロンとこうアクセスに行くと、はい、 こういった感じでぐるぐると回っていくわけですけども、これをですね、今度は Windows Azure に例えば、まあ、仮想ネットワークを使って VPN トンネルしてあげて、で、その先に例えば Web ロールを立ててあげて、Web サイトだけ、要は先に Web のサイトだけクラウドに置くということですね。そうすると、今度はここ見に行くと、VPN を使って認証して、まあ、データベース取ってきてっていうことができるようになると。で、これはもう徐々にですね、今度はまあ小さく始めて、徐々にリソースを移していく。例えばデータベース移しのアプリケーションサーバー移しの AD とか DNS も移しということで、こういったことが簡単にできると、今度は Windows Azure の中だけでネットワークを構成できると。で、例えばこういうのっていうのは、例えば新しいブランチを作りました。その時に最初は小規模でウェブサイトだけそこ向けに提供しておいて、例えば社員の数が増えてきた時に、だんだんだんだんリソースを移行するというようなシナリオ。これ、例えば多国籍でいろいろとビジネスを展開されるお客さんであれば、こういうシナリオも選択可能なのかなということが言えるかと思います。
このパワーポイントは凝りましたね、酒井さん。
あ、これ、すみません、テックエイドで使われてたやつなんですよ。
これ多分ね、パワーポイントを作るよりも、システムセンターでデプロイする方がきっとコースト低いですよ。
あ、そうですか。
昨日高瀬右クリックしてコピーってやったらデプロイ完了してましたね。多分パワーポイントこっからこっちピューって動かすアニメーション設定するより VH で持ってく方が早いような気がしますね。
実際に持ってったのが早かったですかね。じゃあ、ちょっと今度そういうのを考えてみましょう。さて、そういったことでですね、次に、今出てたのがデータの持たせ方ということで、インメモリキャッシュ、これその他の機能になるんですけども、このキャッシュも今まではアップファブリックキャッシュということで提供されていた、もう簡易的なキャッシュありましたけども、よりパワーアップしたということで、例えばウェブロール、ワーカールの中にキャッシュレイヤーを持つことができるようになったというふうにですね、説明がありました。しかもそのキャッシュクラスター構成して、かなり大きな容量を構成できますよね。ですから、例えばセッション情報をこのキャッシュに置いておくということももちろんできますし、例えばビジネスロジック、ワーカーロールの方でデータベースから何かしらクエリした結果をですね、一時的に置いといて、それをワーカーロール間でシェアするといったことも可能になってくる。そういう意味では結構これ、キャッシュっていうのは強力な機能で、実は昨日ちょっと触れられてなかったんですけど、メムキャッシュ D のプロトコル互換なんですよね、これね。
そうです、そうです。
はい。というところも、まあ、売りの一つであろうということが言えると思います。
メムキャッシュ D じゃねっていう、そういうちょっと疑惑があったんですけど、中身は違いました。
違ったんですね。まあ、でも結構早く使えるという、昨日野村さんでもですね、かなりそのクエリの結果早くなったということがですね、出てました。
VS のワーカーロール上にキャッシュ立ち上げるのは、VS、さっきワーカーロールいましたよね。
ちょっとじゃあ、やってみ
プロパティページを。
ちょっとプロジェクトを新しく作ってですね、クラウドのアプリケーションですね。で、これ、ドットネット4にしないと出てこないんですよね。まあ、適当に作っていただいて、ここですね。
キャッシュワーカーロールとか、
はい。
キャッシュウェブロールとか、あ
キャッ
れ、
シュ、キャッ
キャッシ
シ
ュウェ
ュ
ブロ
ワ、
ールはないね。
キャッ
キャッ
シュ
シュ
ワー
ワーカ
カー
ー
ロ
ロ
ール
ール
です
それ
ね。
でいいですよ。
はい、これがあり
もう
ま
一
す
個
ね。
作ってください。
これですね。キャッシュワーカーロールというのが、あります。で、これを作っていただくと、キャッシュが作れる。ちょっとこれやってみましょう
や
か。
って、
はい。
それでプロジェクトの、
そうです
コン
ね。
フィグ開いてもらうと。
ずっと、実はですね、先ほど
さっき
の、
作ってたよね、こうやって
ワーカーロール、
作ってたよ、分からなかった
ワーカーロールの中にですね、実は入ってるんです、あれ。
ソリューションエクスプローラーを開いたらいいんじゃ
ソリューションエクスプローラー開きましょうか。
ないですか。下か、
はい、こっちですね。今、閉じちゃったんで、はい。閉じちゃったんで、最近使った、これから開いてあげる。で、実は、これ、キャッシュワーカーロールで実は構成してました。ですから、ワーカーロールをこれ見ていただいて、プロパティ開いていただきますと、ちゃんとキャッシングという項目が出てくるんですね。で、ここでキャッシュのサイズを調整してあげるということが可能になります。ですから、キャッシュの容量をここで、これはあれですよね、このキャッシュサイズをイネーブルキャッシュにしてあげて、
じゃサイズ設定
こ
し
の
て、
サイズ設定してあげるとできるというような形ですね。で、
で、
これ、 確かあれですよね、このキャッシュサイズを見積もるためのエクセルのワークシートが公開されていましたね。そういったものをマイクロソフトのサイトからダウンロードできますので、例えば、どのサイズのインスタンスをどれだけ作るとキャッシュどんだけ容量取れるかみたいな見積もりが簡単にできるようなツールが用意されています。
これで分散ハッシュでグルーピングするので、はい、4台のワークアローで、12ギガ ×4 で48のキャッシュグループ作るっていう、そういうことが、まあ、ここの設定だけですね、
で簡単にできてしまうということですね。
結構ですが今クリティカルな問題が1個あって、
はい、
インストールマニアックスが、はい、なんか機能しなくなるんじゃないか、なんかだんだんさっき の、デプロイもなんかギャラリーからとかでピッピュってできちゃうし、なんかインストールマニアックスの存続の危機で次どうしようみたいなですね。
一部関係者がちょっと
今日ちょっと夜のパーティーでその辺の議題はしなきゃいけないというところにありますね。
はい、はい、ということで、スライドに戻りたいと思います。で次にメディアサービスですけども、これも、新しいサービスとして紹介されていました。で今回ロンドンオリンピックの、北米向けの配信がメディアサービスを使って実施されるというふうに聞いていました ね、 そ う、 でね、でそういう意味では本当に動画と音楽、昨日の丸山先生 の、 講義の中でも携帯電話を持っている人に比べてですね、インターネットのアクセス数が少ないと、でそれが仮にもし第二のノキアが現れて100ドルのスマホを作ることができたらば、おそらく携帯電話の持っている率がずっとインターネットの利用率に近づいてくるだろう。でそうなってくると、おそらく携帯電話しか持ってなかった皆さんが最初にスマホでやることっていうと、多分動画を見たり音楽をダウンロードしたりっていったことが出てくると思うんですけども、そういう意味ではこのメディアサービスというサービスも今後注目されるサービスだと思って、私も密かに期待しているサービスの一つです。はい、ということで、まあ、新機能を、まあ、まとめるスライドに入ってまいりましたけども、プレビュー版のリリースということで、まあ、仮想マシンからウェブサイト、非常にこのエキサイティングなサービスです。で今日仮想ネットワークデモできませんでしたけども、いわゆるそのピアトゥピアのコネクションだけでなくてネットワーク間のコミュニケーションが、提供されるということで、非常にその柔軟性の高いというかですね、例えば仮想的なサーブネットをクラウド上に作っておいて、そこに全て VHD を投げて自分たちのデータセンターのエクステンションを作っておくという使い方もできますし、またそれを外部に公開することによって一部の機能を、例えばそのさっきブランチの例がありましたけども、ウェブサイトを通じて、例えば新しく開拓した顧客、新しくできたブランチオフィス等に公開するといったシナリオも書けるようになるということで、非常に有効であるということですね。それから、インメモリーキャッシュに関しましても、先ほど言いましたように、本当に大容量のキャッシュが使えるようになるということ、それから、ローカル冗長ストレージというのはこれあれですよね、これは何でしたっけ、
ジオレプリケーションが自動化され、はい、もちろん切ることもできるんですけれども、
切ることができるってことですよね、はい、それができるようになったってことですね、で、開発言語ということで、Mac とか Linux 向けの SDK も出てるということが強化されてる点ですよということになって
ます。この強化大きいですよね。
大きいですね。
ポータルもシルバーライト縛りだったのをやめましたので、 HTML5 ですので、ブラウザー、HTML5 ブラウザー大体 OK でしょ、
はい、
で今まで Windows がないとデプロイできない、パッケージ作れないとかいった世界も Web デプロイができて、 JIT からデプロイできるようになったし、
はい、
Azure のサイトをアクセスするためのコマンドラインというか、
はい、
コマンドヘッドに相当する機能の部分も Mac の SDK でサポートしたんで、とりあえず Windows マシンがなくても Azure さんと仲良くなれるっていう、これがやっとできたかなっていう感じですね。
大きいですよね。でそういったことでですね、今回のスプリングリリースというものが非常にそのオープンになってきた、それこそ、この中にあるのかな、アプリケーションブロックということで、他のサービスもあるよ、忘れないでねということを言いながらですね、これがまとめですね、すいません、先ほど、3つ の、 スライドが出ても拡張性、オープン、それから信頼性というこの3つのキーワードがありましたけど、まさにそれが実現されているクラウドサービスになってきているのかなということが言えると思います。 で、まあ、その他ということで、最初、ちょっと今、ちらっとお見せしましたけども、まあ、ここに今日触れられていませんけども、今日午後のセッションでですね、ビッグデータ、ハドゥープに関するセッションもございますし、あるいは、今後、例えばメッセージングの機能、まあ、サービスバスの機能ですね、これも強化されていくと。それから、これもプレビューが始まってるんですけども、Windows Azure Active Directory っていうアイデンティティのところも強化が進んできているということが言えると思います。そして、まあ、開発者、今日もうすぐ始めていただくための、支援としてですね、もう90日の無料評価版が提供されています。開発そして、これはいつから始まるんですか、Windows Azure Dev Campus。
加納さん、いつからだっけ？すいません、無茶振りしました。今計画中、はい、7月、後半ぐらいからなんかスタートする感じです。
ですが、今日、まあ、開発者の皆さんが多いということで、開発者向けの情報にちょっとフォーカスしてですね、私の方で今、くるくるっとこう対応組んだんですけども、いわゆるその無料で始めてですね、しかもトレーニングも無料で受けられるということで、無償で始めるといったことが実際にできてくるというような状況になってきております。さて、最後まとめました。平野さんのこの昨日のまとめのスライドで私すごく印象に残っているのは、究極のっていう言葉を作りましたよね。究極のオープンクラウドサービスっていう、
ちょっとラーメンみたいだよね、なんかね。
はい、いや、でも確かにそうだと思います。先ほども言いましたけど、オンプレミスとクラウドの本当にボーダーがなくなってですね、ロックオンしなくなったということで、例えばまあ仮想マシン一つとってもですね、自由に配置ができますし、スケーリングも自由にスライドバーをグリグリってやると、ウェブサイトですとかコンピューティングサービス、クラウドサービスですねに関しては、実現ができるようになってきたということで、非常にやっぱり柔軟であり、かつLinux だけでなくて、あらゆる開発言語をサポートすると。それから、例えば今までのように、Visual Studio がないとデプロイができないのかな、ポータルにアクセスしないとデプロイできないのかなってわけではなくて、Git が使えるようになったとかですね、そういったことで非常にオープンであるということ。そして、先ほどジオトラストの話もございました。三重化のストレージの話もございました。そういったことで高信頼性が得られるということで、本当に私も、究極のオープンクラウドサービスって確かに、合ってるかもねっていうふうな印象を実は私も持ちました。そういったことでですね、ぜひ皆さんにも使っていただけたらなというふうに思います。ということで、これでですね、まあ、いよいよもう最後になって、今日はですね、午後のセッション、これからですね、今日部屋を2つに分割いたしましてですね、OSS トラック、それからクラウド開発トラックということで2つのトラックで、今日夜、夕方だいたい5時ぐらいまでですかね、あります。それからその後ネットワーキングパーティーがですね、このお隣のお部屋でもございますし、またセッションと並行してですね、ハンズオンと、あとはまあ初心者向けのですね、女子部のセッションもございますので、今日一日ぜひお楽しみいただければなと思います。最後に何か出すものがありますか？
そうですね、クラウディアさん、ちょっと冒頭でパクリじゃねって言われたんですけど、全然パクリじゃないっていう話なんですが、先ほど Mac に、コミットしますって話したんですが、はい、この後編で皆さん、クラウドガール第2弾の前編見ていただいたでしょうか。ちっちゃい子出てきましたよね、 Mac 使いのちっちゃい子。この子がちょっと後半で、かなりこの SDK の発表を待っていさごが仕込んでますので、後編でちょっと変身する瞬間を楽しみにお待ちいただければと思います。これぐらいは言ってもいいよね、イサモちゃんね。あ、いない、 OK
だそうです。
これSDK 出るの待ってたんで、そろそろ出ますのでお楽しみください。
はい、ということで、最初、まあ、クラウディアさんで始まりまして、このセッションまたクラウディアさんで締めさせていただくということでですね、私たちから、今日午前中のセッション、昨日の振り返りということでお届けしました。ということで、今日午後一日楽しんでください。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。